未来引き寄せラジオエピソード72、いつも悩んでいる考えすぎから解放される3つのパワフルな質問。悩んでいるだけでは何も変わらないと分かっているけど、延々と考えて1週間2週間経ってしまう、そういう考えすぎから脱出する3つの質問をお伝えします。答えが決まらずに行ったり来たりしているときは、一呼吸してこの3つの質問に答えてみてください。では今日も最後までお楽しみください。40歳からの究極のマニフェステーション、願望実現のためのポッドキャスト、未来引き寄せラジオへようこそ。このポッドキャストでは、望む未来を今引き寄せる未来引き寄せを、ザ・ライフコーチスクール認定プロライフコーチ、アルガトーコがお伝えします。今日はですね、無駄に悩む思考の癖を正す3つのパワフルな質問というのでね、お伝えしようかなと。ちょっとね、コーチング的な内容を踏まえて、脳のね、仕組みとかそういうのと踏まえてね、お話ししようかなと思っております。ですね、無駄に悩む思考の癖、皆さん思考の癖ってね、自分の思考の癖って何かなって気がついてるっていうか、パターン化したことありますか？ちなみにね、よく悩むとか、〇〇になったらどうしようで、私ライフコーチもあるしビジネスコーチもあるんで、なんとかになったらどうしようって思うんですよって、すごい相談を受けるというか、普段ね、そういうふうに話っていうのはよくあります。あ、こんにちは。ありがとうございます。ですよね。あと、よく他にあるのは、A と B の選択肢があって、どっちにしたらいいですかと、どっちがいいかはわからないんですよっていうふうに悩んでますとか、あと、〇〇なのに、できないのがなぜか知りたいですとか、そういう感じで、悩む時のパターンっていうのが、多分口癖っていうのがね、あると思うんですよね。悩んでる時っていうのは。で、その、悩みのパターンをまずは3つ知るということと、それぞれの悩みについて、よくね、自分がこう口に出す悩みについての解決法を知っておくと、気がつけるんですよね。ぐるぐるぐるぐる回って延々に悩み続けるっていうことがなくなるので、まずは自分のこの思考の癖、思考のエラーとも言うんですけれど、そのね、悩みを作り出している理由を知る。で、それぞれの理由に合わせて、解決策をちょっと持っておくと、自分で止められるっていうのはね。で、それでもダメだったらコーチング来てくださいね。でも、きちんと止められるようになると、ある程度前に進みやすくなるので、その、テクニックっていうか、コーチングでもよく使う質問っていうのを今日はお伝えしようかなと思います。ですね、まずはじゃあね、その悩む時の3つのパターンっていうのを1つずつ言うと、1つ目が、まずは、これすごく多いんです。めちゃくちゃ多い。悩みのほとんどはここから来るんじゃないかっていうぐらい一番多いのは、現実に逆らう。現実に逆らっているっていうのはどういうことかっていうと、ちょっとね、説明が難しいんだけど、自分はこうだといいなとか、自分が世の中はこう動いているなっていうふうに認識している、自分が世の中を捉えている、認識していることと、現実がそうなっていない場合っていうのはめちゃくちゃ悩みます。もうこれは気がつかない限り悩みが続く。で、典型的なパターン、私これしょっちゅういろんなところで言いますけど、何かっていうと、例えば自分探しで探す、自分探しをやってます。一生懸命探してるんですけど、自分が見つかりませんとかね。その悩みで、何かっていうと、例えば私だったら自分探しで探していたのは、私が一番簡単に楽に成功する何かを自分の才能の中にあるんじゃないかと思って必死になってね、あれこれあれこれ試してみるっていうことをしてたんです。だけど、すっごい厳しい言い方をすると、自分に対してね、厳しい言い方をすると、そんなものね、二十歳になるまでに才能がこう芽生えてなかったらほとんどの場合ないじゃないですか。そういう才能のある人っていうのは、もう子供の頃からわかるわけですよね。だから二十歳過ぎて自分探しとかで才能がない、ないって言ってたら、多分見つからないんです。なぜかっていうと、ないから。ガーンって、それに気がついた時すごいショックだったんですけど、じゃあないからどうするのっていう。ない、自分の中に才能があるっていうのを期待して一生懸命探してると、現実はないから、現実に逆らうっていうことが起きるんですよね。で、ないを探して、延々、もう私なんてね、自慢しますけど、十何年無駄にしました、それで。最初からないって諦めてれば、じゃあ作らなきゃいけないっていうふうに発想ができたんだけど、無駄に悩んでたね、一番の理由っていうのは、現実は
ないものを、そうじゃないもの、現実に逆らう。あと、よくあるのは、これね、人に対してもあるんですよね。例えば、うちの夫、これもしょっちゅう言いますけど、ゴミを捨てないんですよ。基本的に捨てなくて、例えばね、そうめんとかうどんのこの帯あるじゃないですか。あれとかこう、ピロってして、麺湯がいて、そのまんまコンロの横とかに、まあ電気コンロだから火がつくってことないんですけれど、置いてあるんですよ。捨てないんですよね。で、その捨てない人に対して、彼は捨てるべきだっていうふうに私が思うと、ものすごい悩むっていうか葛藤が生じますよね。でも、現実は、うちの夫は捨てない人なんですよね。だから、それを諦めるわけじゃないんだけれど、現実は違うのに、私はこうあるべきだと、現実に違うものに対して、こう、向かっていくと、必ず負けます。こっちが。自分が負ける。現実はそうなってないか。っていうのがあって、例えば、他にも、起業してる方はね、典型的です。これはね、楽に成功するパターンがあるんじゃないか。楽に成功するノウハウがあるんじゃないか。みんな探しますよね。で、めちゃくちゃお金使いますよね。私とかも冗談じゃないぐらい使ってますけど、じゃあ楽に成功する方法が実際あるかって言われたら、ないですよね。楽に成功するっていうか、やるしかないんですよね、結局ね。だから、チーティングっていうか、こう、スニーキーな、ね、何かをやって、うまくやってやろうと思って、そういう道があると思って探しに行くから、結果が出なくなる。もうそういうものないから、正面からぶつかって、やった方が早いっていうね。それがまず一つ目の悩みのもと。現実はそうなってないのに、自分の認識がないものを探している。だから悩んでしまうし、迷ってしまうっていうのがあるんですね。で、それにね、対してどうやったら気づくか。これかなりね、難しいのと、気づきたくない。本音はね。だからどこかで起業したら、すごい成功しやすい、何かしらの秘密があるんじゃないか。期待した方が楽じゃないですか。それ見つけた方が楽だなって思うから、それがないって諦めることっていうのはめちゃくちゃしんどいんですよね、実はね。で、自分でも気づきにくいけど、そこはもう本当なのっていう、本当にそれは自分が探しているものが何かっていうのと、自分が探しているものが本当に世の中にあるのかというのに、真摯に向き合わない限り、延々迷います。これはね。だから自分が探しているのが単なる幻想なのか、本当に存在するものなのか。大抵の場合はないです。ない。楽しようとか簡単に成功しようっていう、そういうものを探してしまうので、その場合はね、幻想を探してしまうから、それは本当にあるのっていうふうに、思考の癖っていうのかな。それを正してあげない限り、原因探してしまう。これが一つ目。これめちゃくちゃね、入ってます。で、私のキャリー、ポッドキャストの中でもエピソードの40かな。これ探すと、幻想を探すと延々迷うよっていう6つのことを置いてるんですけど、まあそれとかね、聞いていただくとわかるかな。これが1つ目ですよね。で、2つ目。で、悩みとか問題じゃないことをわざわざ作り出す場合、これも多いですよね。なんとかになったらどうしようっていうふうに言ってる方いませんか？これしょっちゅう聞くんだけど、例えばね、お客さん来なかったらどうしようとか、あと、すごく逆にお客さんがたくさん来すぎたらどうしようとかね、それもあるんですよね。で、どうしようって思うんですって言っている限り、延々迷いますよね。どうしようって思ってたら、もうその言葉言ってるだけでね、すごい不安になってくる。どうしようって思ってるんですって言ったら不安になるから、その場合じゃあね、実際何が問題ですか？なんとかになったらどうしようっていう言葉をよく言って、で、それで不安を作ってる方は、それをもう一度、なんとかなったらどうしようって言った時に、なんとかしたら、じゃあね、お客さん来なかったらどうしますか？どうしようで止めない、クエスチョンで止めずに、どうしますか？っていうのを最後まで考え切る。どうしようで困ってたらずっと困るんで、お客さん来なかったらどうしますか？逆にね、お客さん増えすぎて困るってどうしようって思うんですって思ってたら、お客さんじゃあ増えすぎたらどうしますか？きちんとその状況をリアルに想像して、どうしようじゃなくてどうするかっていうのを頭に聞いてあげる。そうすると、どうしようって言ってたら、頭も一緒にどうしようどうしようどうしようってなりますから、どうするのっていうふうに突き詰めていくと、回答出ますよね。お客さんこれで来なかったら、じゃあ他の方法を取るよとか、他の 何か試すよとか、逆にお客さん来すぎて困ったら、じゃあどうしようじゃなくて、どうするのって言ったら、値段上げますとかね、喜んで値段上げますよみたいなね、そういう解決策が具体的に出てきますよね。そしたら、どうしようって無駄に悩まない。もう現実的に対応すればいいっていうふうになる。だからね、本当にこれ、どうしようって言って止めてる方は、完全にこれ思考の癖なので、めちゃくちゃ、あれこれといっぱいどうしようどうしようっていうふうに、一つ作る方は二つも三つも四つもいっぱい作ってます。で、それ考えてるだけで、どうしようで思ってるだけでね、すごい時間が無駄なので、どうしようじゃなくて、どうするのっていうふうに、問いかけを変えてください。頭のね、どうしようって言って一緒に困るんじゃなくてね。あ、ひろみさんもありがとうございます。おはようございます。なんですよね。だからそうやってね、これが二つ目。どうしようって言ってるときは、問題を作り出すんじゃなくて、ちゃんと解決する。あと、そうですよね。それと一緒なんですけど、実は全然問題じゃないことを問題として、あたかもすごい大変なことのように捉えてるときもあります。例えば、起業した場合ね、実際、こう、お話で聞いたんですけれど、お客さんにね、モニターさん、例えばしてもらったんだけど、モニターさんの成果が、最初のモニターさんが、うまくいかなかったらどうしようって思うんです。まさにどうしようって思うんですっていうね、お悩み相談なんだけど、最初のモニターさん、うまくいかなかったら、まだモニターもしてないんですよ。で、いうときに、モニターどうしようかと思うんですって言って悩んでるんです。ね。これっていうのも、いや、最初のモニターさんだから、うまくいかなかったらどうしようって、どうしますかって。ね。そういうふうに聞くと、最初うまくいかなかったら、じゃあ、二人目のモニターさん行きますよね。最初ダメだったら二人目行きますよね。で、初めてのモニターさんだったら、うまくいかないことの方が、可能性としては高いわけですよね。初めてだからね。そうすると、本来それは別に最初のモニターさんどうしようと思う。心配なんです。不安ですって言われるんだけど、それ本当に問題ですか？初めてのね、モニターさんがうまくいかなかったことって何が問題ですか？結局。っていうふうに聞いていくと、実際それは自分にはすごい問題だって思うかもしれないんだけど、冷静にそうやってね、聞いてみると何の問題もないですよね。ダメだったらじゃあ次行きますよっていう話だから、どうしようどうしようって、またここで迷うことがなくなる。これもね、どうしようの罠ですよね。どうしようじゃなくてどうするのって必ず癖をつける。どうしようって言ってる時にはね、冷静になって。それがわかるだけでも、自分で解決策っていうのが見つかってくるし、悩んで行動しないって止まるっていうことがなくなってくる。これがね、二つ目なんですよね。自分でどうしようって問題を作らない。うん、で、三つ目。三つ目もよくあります。これはね、脳っていうのは面白くて、質問すると答えを探そうとするんですよね。ということは、脳に問いかけることっていうのは、答えを知らないんじゃなくて、そもそも答えがないことを問いかけてしまうと、延々に答えを探そうとするというのがあるんですよね。例えばね、これも企業の方で、今からこのテーマで起業しようと思うんだけど、この起業のテーマで私本当にいいのかどうかわからないです。この起業がね、今はいいと思うんだけど、またちょっとすると不安になってくると。これで本当に私は成功するのか、これで本当に私は幸せになるのか、これを選んでって言われるんだけど、そんなことはわからないよね。3年後にどう思ってるかなんていうのは、今考えても絶対に答え出ないじゃないですか。これで本当に正解かどうかっていうのはね。だけど、今の時点で絶対に正解を選ばないといけないっていうふうに思ってると、脳はパニクります。未来のことを今答えを出そうと、確信を持った 100% 確信のある答えを出そうとすると、絶対出ないから、今日は、これでいいと思うし、じゃあ明日はこの答えじゃダメだと思う。みたいなことも、しょっちゅうあります。これもね。だから、今答えが出ないことを、答えがないものを脳みそに問いかけてると、自分の脳に、で、これで正解かどうかと。例えばね、私今インスタのリールチャレンジっていうのを、キャリブルアカデミーのね、企業のアカデミーの中で何人か有志を募ってやってるんですけど、で、それで、例えばリールで 3ヶ月後にね、本当にリール成功するかどうかっていうのを今一生懸命考えてても、ぶっちゃけわかんないですよね。そんなことはね、3ヶ月後どうなってるかっていうのはわからないから、わかんなくてもやる。答えがわからなくてもやる。だけどそれを、いや成功するっていう、リールが成功するっていう確信が欲しいんです。確信がないとできないです。リールでいいですか？それとも他のツイッターした方がいいですか？フェイスブックした方がいいですか？って確信を取ろうとしたら、そりゃ迷いますよね。答えがないからね。答えが出せないものを脳に問いかけている限り、脳みそは延々、すごい優秀だから、皆さんの脳みそめちゃくちゃ優秀なんですよ。必ず問いかけたら絶対に答えを探そうとするので、逆に、答えがわからない、今答えがわからないものを一生懸命問いかけると、延々と答えを探して迷いが生じるということなんですよね。なので、自分が何にね、何を一体問いかけてるのか、何を考えて、本当に、例えば、A 君、B 君、どっちと結婚したら幸せになるか、みたいなね、そういう問いかけをやってたら、まあ、わからないですよね。答えが出てこない。うん、っていうのがあるので、自分が何を脳みそに聞いてるのかっていうのを必ず意識する。これは本当に答えが出せるのか。で、答え出せなかったらどうするかって言ったら、もう決めるしかないんですよね。え、嫌で。わかんないから。で、実際将来、ね、A 君、B 君と結婚してどっちが幸せかなんてわかんないから、もう選んだ方をよく言いますよね。正解にしろっていうのはそのためなんですよね。で、まあ、このね、A 君、B 君、どっちと結婚したら幸せかっていうのは、わかんなかったら、こういう場合はすごい質問の仕方があるんですけど、A 君と結婚しても、B 君と結婚しても、あなたどっちでも幸せになりますよ。どっちと結婚したら幸せかっていう問いかけだから、おかしくなるっていうか迷いますよね。だけど、両方とも結婚して、両方と結婚、もしできても、両方、どっちと結婚してもあなた幸せになるよと。じゃあ、その条件を揃えてあげたら、あなたどっち選びますかって言ったら、本音が出てきますよね。実はこっちがいいみたいなね。そういうので、決めるしかないというのがね、三つ目。だから、条件をもう、どっちが幸せかとか、どっちが成功するかとか、将来ね、っていうので考えるっていうのは、かなり迷います。というか、わかんないから。答えがね、絶対に出ないから、迷う。で、実際これも、じゃ片っぽ、選んで失敗したらどうするかってどうしようって思うんですって。そしたらね、またさっきの2番目のどうしようじゃなくて、じゃあその時どうするのっていうふうに聞くと、一つまたこう答えが進む、うん。で、迷ってる時っていうのは本当に行動できないので、迷ってる、不安、あと疑ってる、この3つが頭にある時っていうのは人は行動がね、止まってしまいますから、もうできるだけそれを覗く、これ脳の誇りを取るって私言うんですけれど、そういうことをしないと進まないと。これ知ってるだけでも違いますからね、皆さんね。はい。というわけで、今日はですね、3つのパターン。延々と悩んでしまう時の3つのパターン。もう一度、ね、言うと、1つ目が、現実は違うのに、現実は自分の頭の中でこうあるべきっていうふうに思っている。これは一番多いですね。現実はそうなってないっていう時がね。でも違うっていう風になるみたいなね、そういうパターン。で、二つ目が自分で何とかはどうしようと。何とかなったらどうしようって言って、問題じゃないことを問題を自分で作り出して悩んでいるパターン。何とかどうしよう。どうしようと思うんです。これが一番大きい。これも大きいですよね。で、三つ目がそもそも答えが出ないものに対して一生懸命答えを出そうとするので、無理っていうのかな。答えないからそれ、みたいなことが起きる。それでぐるぐる回ってしまうというのね。なんでね、それぞれね、冷静にどうしようじゃなくて、どうするのとか、それは本当なのかとかね。あとは、もう、同じ条件だったらどっちが幸せかとか、そういうのがわからない場合は、もうどっちも幸せになるからどうするのっていう形で聞いていくと、割とね、答えが出やすいです。で、それでも答えが出ない方は、答えを出さない理由があります。そういう時はね、答えを出したくない理由があります。うん、なので、そっちを見ていった方が、もうそれでも答えを出したくない方は、出さないメリットがある。絶対に出さない方が自分にとって得っていうシチュエーションがどっかにね、隠れてたりするので、それを納得できるようになれば、次のステージにね、 上がっていくと、そういう感じになってます。はい、というわけで今日聞いていただいた方ね、またいいねとか押してみたよっていうのを教えていただけると嬉しいです。でもう少しね、詳しいあの脳の使い方とか意識の使い方で行動をねサクッとする人になりたいっていう方は、今ね440人ぐらいまでもう来たかな。1000人までは毎週ライブでね、そのもう少し詳しい脳の仕組みっていうのをね、お話ししてますので、そちらの無料セミナーの方へ、ですね、インスタの方は私のプロフィールからリンク飛んでいただければ入りますので、Facebook の方は、このキャプションの方にね、書いておきますので、そちらでお越しください。はい、というわけで今日もありがとうございました。金曜日です。皆さんありがとうございました。良い週末をお過ごしください。
40歳からの願望実現マニフェステーション、望む未来を今引き寄せる未来引き寄せセルフコーチングプログラムをご用意しています。未来志向とアメリカのトップライフコーチスクール、ザ・ライフコーチスクールの校長ブルック・カスティロが開発した思考モデルを使ったセルフコーチングスキルを学び、願望実現体質になるプログラムです。思考モデルは年商40億円を超えるビジネスをする開発者のブルック・カスティロが日常的に使っているコーチングスキルで、その門下生のコーチも世界各国で活躍している、リアルに人生を変えるための誰もが学べるスキルです。この思考モデルを使ったセルフコーチングスキルは、ザ・ライフコーチスクールで認定を受けたライフコーチのみが正式にお伝えできる貴重なものです。未来引き寄せセルフコーチングプログラムのご案内をご希望の方は、キャプションのリンクより無料セミナーへご参加ください。皆様のご参加お待ちしております。今日の放送が面白かった、役に立ったという方は、レビューや購読して応援していただけると嬉しいです。またこんなことが知りたい、こういう時はどうするのといったご質問やリクエストを募集しております。お気軽に Facebook やインスタ、Twitter などから DM でお伝えください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。